さんこんにちは。株式会社クドケンの斉藤です。クドケン治療院系のヒント、本日は第140回をお届けいたします。クドさん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは今回のご質問です。埼玉で一人整体院を経営しています。施術受付はもちろん、ホームページの更新や、予約管理、院の掃除など、やることは山のようにあります。で、忙しさのあまり疲労はたまる一方です。ただ、スタッフは雇いたくないので、このまま私一人で院を回したいと考えています。そこで一人でも高いパフォーマンスを発揮するための体調管理の方法を、工藤さん、ぜひ教えていただけないでしょうかというご質問ですね。
体調管理、まあ、エネルギー高く、毎日を過ごすということを。で、治療家の方というのは健康のプロフェッショナルだから、僕の、意見よりも素晴らしい知識を持ってらっしゃるかもしれない。まあ、僕の、やってることとか、僕もいろいろ勉強してきて、学んで実践していることがたくさんあるので、その時の一部を、意見として、一意見としてね、シェアさせていただきたいなと思うんですけども、そうですね、エネルギー高く、まず、当たり前ですけど、エネルギーの管理ですね、その食べ物としてのエネルギー管理、しっかり食べるということですね、比較的。で、食べるものはやっぱ糖質ですね。結構最近糖質に関しての本とか、糖質制限とか、ライザップとか入ってるんですけど、糖質抜くとやっぱり脂肪が落ちやすいんですよね。脂肪が生成されないというか、脂肪できづらいので、結果が痩せていくという理論なんですけども、糖質というのは血糖値を上げて、インシュリンを、分泌して、眠くなるんですよね、やっぱり。で、動きも遅くなってくるので、僕なんか朝食は、昔食べずにフレッシュジュース、とかを作ってたんですけど、ちょっとね、最近変えて、それでも分かったんですよ。ジェームス・キナーとかね、アントニー・ロビンスとか、結構、自己啓発業界で有名な人たちは、朝、フレッシュジュース、つまり果物しか午前中食べないっていうような、理論を発表していたりとか、逆に、結構有名なボディービルダーの方とかは、朝食はしっかりと、ある程度、糖質を取った方がいいっていう、しっかり食べなきゃダメっていう、理論もある。結構、その健康理論って、治療家さんですかね、本当にたくさん勉強されてらっしゃると思うんですけど、実はこう健康理論って、どれが正解っていうのはあまりないというか、まだ、個人差があるのかな、主張は全然違いますよね。食事っていうのも先生ですけど、僕は今何やってるかというと、タンパク質をある程度しっかり取るという、筋肉トレーニングもやってる、筋トレもやってるので、タンパク質を意図的にしっかり取るということで、急所のいいホワイトプロテインとか、あとそういったアルギニンとか、活力のね、出るサプリメント系なんかも活用しながら、タンパク質を1日しっかりと摂取量以上のものを取っていくということと、あとは糖質があまり少ない食事、糖質が少ない、朝は例えば、冷凍食品、豆腐チャーハンとかに売ってるんだけど、美味しいんですよ。うちの社員さんにも勧めているんですけども、豆腐をチャーハン、ちょっと高いんですよね、1食400円、500円とかするんですけど。糖質が 3. 何ぼとかで余ってるんですね。あとは目玉焼きとか
目玉焼き、
卵も卵をたくさん食べてからってコレステロールが上がるってね、迷信というか
よく言いました
よ、よく言いましたけど、それも嘘だというか、嘘というか上がらないというのがやっぱり国も発表したので、卵はね、結構食べてもいいと思うんですよ。で、卵は糖質がゼロなので、で、糖質低いものを少量食べ過ぎないということも意識してますね。食べ過ぎ飲み過ぎは食べないよりも体に良くないと思っていて、胃に負担もかけますし、消化の時間もかかる、そして眠くなる、時間の無駄ですね。眠くなってる時間って無駄なので、そういった意味では糖質が少ないもので美味しいものを少量、腹6分目くらい、
6分目くらいですか、よく8分目くらいとか言いますか、
8分目だと眠いですね。6分目ちょっと足んないですよ。その足んない状態で、例えばスープでね、糖質が少ないお味噌汁とか、スープとかで、ちょっと空腹感を満たしたりとか、15分くらいですと、その血糖値が徐々に上がってきて、空腹感ってなくなってくるから、ちょっとお腹、いっぱいじゃないけど、8分目ってないけど、6分目くらいだけど、ちょっと我慢じゃない、それも慣れていくね、コントロールしながらやっていくと、非常に眠くなく、一日を効率的に使えますね。本当にこの個人差って、うちに販売させていただいている TRP ね、ダブルリコイルテクニックの上原先生なんかは、朝、昼は野菜ジュースから混ぜに、夜はラーメン二郎とかね、1500カロリーぐらいあるギトギトの、炭水化物、塊をね、食べきるという、そんな生活も健康ですし。個人差というか、どれが正解というのはないと思うんです。ナチュラルハイジーンという果物、人間はそもそもフルータリアンだという考え方の健康法も僕もやってましたし、ベジタリアンもやりましたし、そう断食もやりましたし、タンパク質ばっか肉ばっか食べる、一切炭水化物取らないというのもやりましたし、
ファスティングとかもやってました。
ファスティングもやりましたね。3日間食べないとか。
ありましたね。
で、僕らの糖質をある程度ですね、1日のカロリーも、取りすぎない。太るのも嫌ですし、眠くなるのも嫌ですし。で、一番大事なのは何かというと、お酒をほどほどにするっていう、お酒飲むとやっぱりご飯食べちゃうなっていうのがあって、
つまんじゃいますよね。
お酒の場で食べちゃう、特に僕なんか、外部との方とかね、ご飯が会食みたいなの
が、
飲み会みたいなのが多いので、やっぱりこう、食べちゃうと、飲んじゃう、食べちゃうみたいな、夜そういうのが多いので、お酒の量、気をつけてますね。で、お酒で二日酔いになると、本当に効率悪いですし、お酒の量ってすごく今、気を使ってますね。肝臓に負担もかけますし、疲労、次の日、二日酔いじゃなくても体は疲れてるんで、お酒によって、確実に。それこそ先ほどの上原先生ね、TRでダブルリコイルテクニック、上原先生は今、日曜日、毎週のように、クドケンとタイアップで、セミナーやっていただいたりとかしてたから、で、お酒をやめたらしいんですよ。制限してるらしいんですよ。結構、上原先生、お酒が好きだったんですけども、やっぱり体調が全然違うと、すごくいいということで、やはりね、そのお酒っていうのは、リラックス効果とかね、
ストレス発散
とか、多少の快楽としてのね、お酒はいいんですけど、やっぱりこう、自分のね、 ハメを外してしまう原因にもなって、僕もお酒飲みすぎて痛い思いしっかりしたことありますけど、お酒の量をコントロールするということですね。あと食事の量をコントロールする。できれば糖質が、まあ、少ない。もう食べるのも玄米ですし、米食べるとしても。
白米じゃないんですね。
うん、絶対白米食べません。もしそういう糖質とかに意識したことない先生は、はい、仮に白米をお腹いっぱい食べてみた時の眠気とかね、疲労感というか、だるさというのと、例えば、玄米とか GI 値の低いもの、糖質の吸収が穏やかなものを食べた時のその差を感じるとか、逆に糖質がゼロのもの、肉とか魚とか、はい、卵とか、そういったものをたくさん食べた時の体の負担の違う敏感に、ね、記録を取ってみたりとか、日記をつけたりなんかして自分でチェックしながら自分の体質になったものを探していただくといいんじゃないかなと思いますね。本当にいろんな健康があって、やっぱり午前中に負担かけないというのは一つそうじゃないかなと思うんですけど、あんま重いもの食べないとか、そんなところですかね。あとは、まあ、睡眠については今ちょっと短眠というね、短眠プログラム、僕も野呂先生と同じかもしれないけど、もっと働きたいし、もっと人生を謳歌したいので、ちょっと睡眠時間を減らすと短眠プログラムみたいなのをちょっと勉強し始めたとか思って睡眠を減らしていたりするんですけど、そうするとより自分のセルフコントロールですね、生活のコントロール、食事のコントロール、睡眠のコントロール、飲酒ですね、アルコールのコントロール、僕はタバコ吸わないで、そういった自分のね、コントロールできるものをしっかりと制御して、なんで制御するかって目的も明確にしながら、クオリティを、時間の質を上げてますね。そして睡眠時間をちょっと削ることによって実際起きてる時間を長くしてやってますね。あと時間の使い方として、朝方にするとやっぱり時間生産的に使えるので、もし、まあ、今回ご質問いただいた先生は夜方であれば、ちょっと夜早めに寝て、朝その分活動する時間を増やしてまとめて朝考える。朝って脳がね、やっぱりリフレッシュしていて、非常にクオリティ高いですし、何より他の人が起きてないので邪魔されずに、集中して、
ね、
勉強とか、考えることができるので、朝の時間に1日のスケジューリングなんかね、しっかりやって計画を立てて、毎日を計画的に、あと計画的にやるってこの重要ですね。今出てきましたけど、しっかりとその手前にあることばかりこうやみくもやるんじゃなくて、計画的に掃除の時間はここ、毎日ここ、ね、前時間ここで、この時間はこう休憩時間をこう取るとかね、で昼寝は20分するとか、昼寝するんですね、それも疲れないためにやってるんですけども、そういったことをスケジュールを立てて生産的に考えてやっていく、まあ一応は食事ですね、食事、睡眠、睡眠もしっかりと質が高いようにとる、まあ、飲酒ですね、注意していくとかなり生産的に変わっていくんじゃないかなと思いますね。
だからもう自分でコントロールできる
よう
にフォーカスして、
そうですね、まあまあ、根源的なことになっちゃいますけど、自分が何のためにそうなりたいかというのを強化していく、やる気のものですよね。要は、例えば自分が大好きなことやるのに眠いとは言うともいいじゃないですか。
そうですね、
明日ねディズニーランドが大好きな人はディズニーランドで、明日ディズニーランドでなんかこうすごいテンション上がってる、眠れないですし、なんかディズニーランドって言って寝不足とかないじゃないですか、すごいテンション高い、それってすごいやりたいからです、それと同じように自分がなんでこう頑張りたいのかと思いをしっかり毎日明確にしながら、そのために自分をコントロールしなきゃいけないんだということを思ってやると、これ気持ちの面でね、実際疲れてるかもしれない、疲労感というのがなかったりするので、まず本当に根源的なことになってしまいますけど、何のために自分が頑張って、誰のために頑張っているのか、それ頑張ったことで何が手に入るのかということを考えながら、イメージするとやっぱりテンションがあって、モチベーションがあるので、で自分のコントロールをしっかりしていて、食事のコントロール、睡眠のコントロール、アルコール飲む先生であればアルコールのコントロール、ね、タバコも極力少なくしていくとか、っていうのをやっていくと、かなり生産性が変わりますね。あとプランニングですね。まあ、これを徹底することで人生の質がガラリと変わってきますので、
そうですよね、
ぜひ実践していただきたいですね。はい、
特に一人先生だと、
そうですね、一人先生なんか自分の健康状態が、ね、
本当大事ですからね、
本当に思いっきり経営状態にも反映されてしまうので、自分のクオリティは治療のクオリティ、そして人生のクオリティだと思って、日々のクオリティを上げていただきたいなと思いますね。人生は時間でできているので、1秒1秒のクオリティを上げていくことによって人生は向上していきます。ぜひ時間を大切に、生産性を上げていただきたいなと思いますね。はい、
ということで黒犬治療院系のヒントをお届けしてまいりました。工藤さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。